トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長の予定でしたが、魚津市も公表しているように市長が新型コロナウイルスに感染し療養中のため予定を変更して南砺市の田中幹夫市長に伺っています。お話のテーマは国連の持続可能な開発目標 SDGs への取り組みです。2019年に県内の市町村では富山市に次いで2番目の SDGs 未来都市に選定された南砺市。そこには南砺市ならではの選定までの経緯や選定後の取り組みが見られます。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長です。最近その取り組みが広まっている SDGs では、持続可能な社会を作るため気候変動に具体的な対策をや、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにといった環境への課題だけでなく、すべての人に健康と福祉を、住み続けられる街づくりをなど、私たちの生活と密接に関係している17の目標が定められています。 SDGs が国連で採択されたのは2015年、そして南砺市の SDGs 未来都市選定は2019年。実は南砺市ではそれ以前に SDGs につながる動きが始まっていました。南砺市の SDGs 未来都市選定はですね、2019年なんですが、それ以前に実はその SDGs につながるエコビレッジ構想があったんですね。
はい、ちょうど東日本大震災が発災した年に、全国からいろんな街づくりを考える、そういうメンバーが200人ぐらい集まって南砺市でローカルサミットっていうのをやったんですね。はい、でその時に課題となったのが災害の後だったので、災害に対する対応ということについても議論がなされたんですが、例えば経済優先社会への不安だとか、人口減少問題だとか、少子高齢化の今後の街づくりだとか、こう人間関係の希薄化がどんどん進んできてるんじゃないかとか、そういったことがいろいろと街づくり、地域づくりの中で課題が見えてきた。でそういう中で私たちはこの豊かな未来、それは懐かしい過去にあるんだというようなメッセージを作ったんですね。でそれはどういうことかというと、もともとみんなで協力し合ったしっかりした地域コミュニティの中で社会を形成してきて生きてきた。しかしながらここへ来て経済がどんどん中心に進んでいく社会の中で、どうしても個々のつながりが弱くなったり、もしくは我々の地でいうと耕作放棄地がほとんど増えてくる、人口が減ってくる、そういった中で未来をどうして作っていくかというと、我々のイメージする未来というのは過去のいい部分をもう一回考えてみることが必要なんじゃないかなっていうふうに思ったわけです。でそこでみんなで議論をしている中で、このエコビレッジ構想で、このエコビレッジっていうのはいわゆるヒッピーなんかの時代にこう活動みたいなイメージがあるんですけど、そうではなくて、エコロジーだとかエコノミーだとか、そういったものを今の課題をどう解決するかということで、新しいものを求めていくということよりも、もう一度ちょっと何十年か前の雰囲気をもう一回みんなで互いし会って、そして街づくりに取り組んでいきたいなというので、2011年にエコビレッジ構想というのを作りました。
こうして2011年に発表された南砺市のエコビレッジ構想は、 地域循環型社会を目指し、これまでの地域コミュニティでの活動を生かして地域が自立することで新たなまちづくりを進めようというものです。それが現在の住民自治の形である小規模多機能自治や持続可能な社会を目指す SDGs への取り組みにつながることになります。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長から皆さんに一曲。トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に今日は南砺の SDGs をテーマに小山健一がお話を聞いています。南砺市が2011年にいち早く発表したエコビレッジ構想での取り組みとは、そしてそれがどう SDGs とつながってきたのか、田中市長です。結構前の話なんですけれども、
はい、
どうしてその SDGs につながってきたかということなんですかね。
例えば私たち の, そのエコビレッジ構想というのは6つの基本理念と基本方針があったんですけど、まあ、小さな循環による地域デザインというのが基本理念、そして例えば再生可能エネルギーによってその地域の中でお金をできるだけ回していくという中でですね、これこうよそからどんどんこうお金を持ってきても全部外へこう流れていくような仕組みではなくて、地域内でいろいろとこう回していこう、その中でエネルギーも考えていきましょうよっていうことも一つ基本方針に入れたんですね。でここで、まあ、環境の問題っていうのを考えました。あと農林業の再生とか商工業の再生っていうことも何度も申し上げますが、こう人口が減っていくことによって耕作放棄の耕地ができたり山が手つかずになったり、そういったことをもう一回考えましょうよとかですね。あと健康とか福祉っていうのは当然医療とか介護とかっていうこともすごく大事なんですが、心の健康っていうのもすごく大事だというようなことも考えたり、あと未来を作るこの教育、そして次世代の育成、こういったこともやらなきゃならない。あとソーシャルビジネスとかコミュニティビジネス、これはとにかくお金を儲けるために手段を選ばずというようなビジネスではなくて、地域の課題を解決するためのビジネスというものももっと育てていこうよとかですね、あと森や里川、こういったものがこう連関して世の中環境を作ってるんだということをもう一度再認識する、こういったことを基本方針に定めたんですね。でこの基本方針を突き詰めていくと、SDGs の17のゴールにほぼすっぽり入るんですよ。 SDGs が世間で少し騒がれ始めた頃に、私自身 SDGs っていうことを勉強していくと、まさに南砺市のエコビレッジ構想がの未来形といいますか、それのゴールが SDGs のゴールと全く同じなんだということに気がついて、で早速もうそういう SDGs にリンクして予算だとかあと事業だとかそういったものを目標を決めながら進めてきました。それから2019年に全国では2年目になるんですが、未来都市に申請しました。でその時に評価されたのが、住民自治の在り方、これは小規模多機能自治という形を進めてきたということと、あとそれを進めるにあたって、例えば未来基金という市民ファンドを作ったとか、あとその住民の皆さんと行政をつなぐ一般社団法人が設立されたとか、こういったところが非常に評価を受けて、一つは SDGs っていうと多くの皆さんは環境問題がメインみたいに見られるんですが、課題を解決する方法もしくはそのゴールに向かってどのように進んでいくかというようなことが、例えば住民自治の在り方にすごく大事になってくるんですね。でそういったことが評価されて、未来都市に選定をいただいて、そして全国で10カ所なんですがモデル地区に選ばれたということですので、エコビレッジ構想から、SDGs 未来都市ということに南砺市はスムーズに移行できたんじゃないかなと思っています。
その中でゼロカーボンシティも宣言された。
そうですね、これ環境省当時の、大臣が、小泉大臣なんですが、ゼロカーボンシティをもういろんな町で手を挙げてくださいっていうふうに言ってましたので、我々も最初はですねかなり難しい課題かなと思ったんですが、これはもう森林があったり、田畑がたくさんある南砺市においてはゼロカーボン進めなければやっぱりおかしいんじゃないかなと思うぐらい、そういった意味では先んじて、宣言をして、そして今計画も作り取り組んでいる途中です。
まあ、こうして南砺市の SDGs の取り組みが進められています。ゼロカーボンシティへの取り組みも南砺市ならではの計画に期待です。 SDGs17 の目標をそれぞれにエネルギーや教育、人づくり、産業振興などエコビレッジ構想の6つの基本方針が当てはまったという田中市長の言葉に先駆者としての自信を感じることができるかと思います。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長からの2曲目です。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹雄市長に今日は南砺の SDGs について小山健一が聞いています。今後の SDGs への取り組みなんですか？
今いろんな形で動き始めています。例えば木材の利用の組合ができたりですね、その中では木材の間伐材等々をペレットにして、そして南砺市内のエネルギー源として使うとかですね、そういったものが進んできてますし、地域の中で地域電力っていうんですかね、南砺エナジーというのが立ち上がったり、それぞれこうなんかローカルな問題を解決するためのビジネスとして立ち上がってきてますので、そういったことをもう少しやっぱり市としても応援をしてさらに進めていくということが大事だなというふうには思っています。まあ、あとこれからまだまだ進むべき先は長いんですけれども、これ漏れバケツの定理っていうんですけど、はい、例えばバケツに穴が開いてる、そうすると水を溜めても溜めても水が外へ出ていくっていう、そういうその地域の経済の形がたくさんあるわけですよね。例えば日本全体見ると今まさに原油石油を買ってきて、そして中で、まあ、エネルギーとして循環して、結局買ってくるっていうことは外へ流れていくっていうことですね。でお金が流れていくっていうことですので、できるだけ地域の中でコンパクトに、はいはい、その漏れそうなバケツの穴を一つ一つ埋めていくという作業がこれからの SDGs の未来だというふうに思っています。ですから我々にとっては地道な活動かもしれませんが、例えば南砺市内の給食あたりを南砺市の野菜をどんどん使おうとかですね、うん、そういったことから含めて進めていくことが大事ですし、エネルギーももちろんそういうことだと思っています。これが本当に地道に、確実にやっていくことこそが南砺市が豊かな一つ のエリアとして豊かになっていくというふうに思いますし、伝統文化もそれに合わせてこうしっかり守っていくということが、まあ、自然の中で教育ができるとかですね、そういったことをトータル的に考えると一流の田舎っていう一つの私のキーワードになるんじゃないかなと思って、そういうことがゴールだ、17のゴールも含めてですが、その先には一流の田舎ということを意識して取り組んでいきたいなというふうに思っています。
はい、17のゴールに一歩一歩近づいて一流の田舎がね、集大成としてできるということですね。
はい、
トップインタビューいいね富山、今日は予定していた魚津市の村椿明市長が、魚津市も公表しているように新型コロナウイルスに感染し療養中のため南砺市の田中幹雄市長にお話を伺ってきました。田中市長は最後に漏れバケツの定理について話され、 SDGs につながったエコビレッジ構想にある地域循環型社会の大切さを強調されていました。それを強力に後押しする地域通貨創設への取り組みが今年度大きく前進するかと思われます。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週6月2日木曜日は氷見市の林正幸市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿き伝説の提供でお送りしました。